健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院形成外科、田中誠二先生です。
おはようございます、田中誠二です。よろしくお願いします。
田中先生、今日はですね、田中先生よく聞かれると思うんですけど、ズバリ形成外科と整形外科とよくいつも質問されると思うんですけれども、それも含めてちょっとご説明いただけますか。
そうですね、わかりました。形成外科はですね、定義としましては体表面の先天的または後天的な変形、欠損を修復し、機能的形態的回復を目指すかとなっています。
体表面というのは体の表面という意味ですね。
はい、具体的には顔ですとか、はい、頭蓋、頭ですね、あとは体幹、普通にこう胸ですとかお腹、あとは手足の、怪我ですとか火傷、あとはもともとのあざですとか、あとは皮膚の良性腫瘍や悪性腫瘍、あとは先天異常、あとは難治性潰瘍といってなかなか治りにくい傷などの治療を行っています。
そうしますと整形外科というのはどうなんでしょう。
は
い、
そうですね、整形外科は西洋面というよりは主に運動器官を構成する組織を、それの疾患を治療している科だと思います。で、形成外科は、手足もの疾患も扱っていたり外傷も扱っているので機能面もあるんですけれども、西洋面といったところをやっぱり同じぐらい重視しているかっていうふうになります。
単純にですね、私実は今日形成外科と整形外科の違いが分かんなかったんで、ウィキペディアで調べたんですよ。
はい、
そしたら簡単に書いてあったのが、形成外科とは皮膚科に近く、やけどの治療や皮膚移植とかほくろを取る、シミを取るというような治療をするのが形成外科で、整形外科は骨折、打撲、捻挫といった外傷の治療ですと、
はい、
いうことなんですけど、それでよりよろしいんですか。
そうですね、
物足りないです
。少し物足りないというか、う、はい、もっと多岐にわたっていますね。
ですね、
皮膚の外傷や、そうですね、皮膚移植とかレーザー治療もやってはいるんですけれども、例えば顔の骨折ですとか、はい、
骨折ですね、
手の指の骨折とか、あとは、最近では他の外科系の手術ですね、それで体表に対して大きな欠損ができたり腫瘍というか右それの傷によって影響が出ている、またはその元々もう外科で切ってお腹が閉じれなかったりとか、あとはそういった部分の再建で具体的には移植をやったりとか、そういった大きな手術も一応やってはいます。
移植っていうとやっぱり相当あれですよね、広がりますよね、いろんなこう分野の形に関しても。
そうですね、がんで切除する必要がある疾患に対して形成外科がいないとできないっていう治療もあります。具体的には、顔の頭頸部再建で、例えば舌がんとか、
はい、
あとはそういった上顎がんといって、顔の中のがんを取った時には縫えないので、やっぱり傷を閉じるためにも、あとは食事を取ったりとか、そういう機能の面に対しても移植っていうものが必要になります。あとは、外科の手術の後とかでお腹がどうしても閉じれない場合に、閉じなければ手術終わることができないですので、そういった時にはやっぱり体の他の部分から移植を行っています。それがもう体表の外科っていうものに入ってますので、
手術をしている時は普通の外科の先生がなさってて、それから移植となると形成外科に移るわけですか。
はい、そうですね。
あ、そうなんですか。で、口の中も初めは口腔外科っていうのがありますよね。はい、
そうですね。口腔外科ですとか耳鼻科ですとかが、あの手術をされた後にそれを閉じる時に形成外科が、うん、入って、
機能回復という意味なんですか。
はい、
そうです。あ、そうなんですか。
っていうこともやってますので、うん、
それはやはり大学病院ならではですよね。こう連携がうまくいくわけですよね。
そうですね、うん、やはりそれはそういう取る外科系の、今医療技術というか、ね、それも高くて、形成外科もそのニーズに合った技術がなければ両方ともその手術が成り立たなくなってしまいますので、
うん、そうしますと、あの 取るっていうことはその部分を取って、それと移植するっていうのは足んない部分を今度足すわけですよね。足すっていうとおかしいですけど、
はい、簡単に言うとそうなります、
ですよね。あのよくテレビとか何かで、はい、あの移植手術ってつまりお尻の肉とかですね、あの足のもものところから、
はい、
あの足んない部分の肉を移植するっていうような場面を見たりしますけど、そういうこともあるわけですか。
はい、あ、はい、そうです。
でそれぞれの得意分野っていうのは先生によって終わりなんですか。
はい、あ、それはあります。
なんですか。
はい、
うん、
あ、それとちなみにですね、あの形成外科の先生で初めて今回出ていただいてるんですが、はい、その形成外科 の第三病院の特徴っていうんですか、はい、全体についてのお話をちょっと説明をしていただけますか。
第三病院はまず形成外科医は4人で、はい、あの行っています。月2日手術日を設けて、あの、まあ、その日は1日手術というふうにやっています。新患数はだいたい年間2000人で、手術件数は、入院の手術と外来の手術を合わせましてだいたい600件ぐらいをやっています。そうですね、特徴としましてはやっぱりそういう大きな、手術をする方が遠くからあの紹介でいらっしゃるっていう病院ではなくて、やっぱり近隣の方も多いですので、あの顔や手の外傷などがやっぱり多いと思います。
あのどういう患者さんが一番多いですか。やはり火傷とかそういう方が一番多いですか、今までの。
火傷もいますけれども、そういう外傷ですとか、あとは皮膚の良性腫瘍の手術ですね。ですか、うん、
良性の場合と悪性の場合とは違うんですか。あの手術の仕方というか流れが違ってくるんですか。
流れはまあ違います。
違うんですね。
はい、
そうしますと良性だとその日1日で終わってしまって、悪性だと日にちがかかるとかあるんですか。
うん、悪性の場合はそうですね、全身検査をしなければいけない場合があるのと、うん、あとはそうですね、あの切除範囲自体が大きくなってしまったり、ただ縫うっていうだけでは終わらないこともありますので、あの入院の手術になってしまったりとか、あとはそうですね、皮膚科の先生とあの連携して治療を行ったりとか、そういった必要が出てきます。
あの単純な質問を一つさせていただきたいんですけれど、形成外科というと僕なんかパッと思うのは、あの例えばあの患者としてですね、患者というか普通の人がこうあの今あの電気のこぎりみたいなのどんどん新しいあの機械が出てきます。それで木を切ったりなんかしてた時に思わず指をスポーンと切っちゃったりした時に、はい、あ、指切っちゃったって、お半分こうねあれした時に
切断した
時にどういうふうに病院行くまでに治療っていうかこちらとしては対策した方がいいのか、切ってあれを取れちゃったってくっつけたらダメだろうし、
はい、
冷やして持っていくのにあれすればいいし、どういうふうにそういう応急処理としてはすればいいんですか。はい、
そうですね、正しいやり方はですね、
はい、
まあ、その取れた指を、
はい、
まあ、持ってきていただきたいんですけども、その時にはあの、まあ、濡れたガーゼに包んで、はい、でビニール袋に入れて、はい、でそのビニール袋をさらにその氷水とか、
はい、
冷たい水を冷やせるような環境のところに入れる、
はい、
やはり冷やした方がいいんですね。
そうですね、冷やした方がいいですけれども、うん、そのまま 氷水なんか入れてきてしまうとそうふやけてしまうので、
あの直接は洗わなくていいんですか？
患部は
患部 指の方ですか、
ね、指だったと
した時、指の方とそれから切断してしまった方とそのまんまでいいんですか？
すごくなんか汚染してたら洗ってた方がいいと思います。
まあ、汚いところに落ちてしまった場合、
そうですね、泥がついてたりとか、
じゃあとりあえず濡れたガーゼ、ガーゼがない場合はあの
タオルでも何でもいいですか？
はい、何でもいいです、うん、ティッシュとかだとベチャベチャについちゃうんで あんまり良くないんですけど、
手ぬぐいかが、うん、あのタオルに包んで、はい、それを袋に入れ、ビニール袋に入れて冷やして、外側から冷やして持っていく、
はい、
ですね。
そうです、
はい、一刻も早い方がいいんですよね。
早い方がいいです。
これ例えばあのよく何分だったら持つけど何分だと持たないとか、それは厳密なケースバイケースだと思うんですけれども、は
い、でもなるべく早くということですね。
早い方がいいと思います。
だいたい痛くてそんな待ってられないですよね切っちゃった場合ね。
とりあえずじゃあ止血っていうか血だけ自分の指のあれしたら止めておいて、はい、止血して、それでその切断した部分はビニール袋に入れて、はい、早急に持ってって治療してもらう
と、はい、そうですね。でも指の止血もあのよく紐でぐるぐる巻きにされる方いるんですけど、はいはい、そうすると、はい、残ってる指の方もダメになってしまうので、
ああ
そしたらそこはどうすればいいんですか？
まあ、タオルとかでこうギュッて圧迫しとくぐらいで、うんうん、本当にもう跡がつくぐらい縛っちゃうようにすると良くない
です。分かりました。
はい、今日は形成外科それと整形外科の違いについて、お話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufu-fm.comお便りお待ちしています。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことからお待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間、ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
はい、本日のゲストは形成外科田中誠二先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学第三病院の提供でお送りしました。